おはようございます。今回のメッセージちょっと変わった準備、祈りを準備したんですけれども、普通だったらメッセージ前、その前の日とかその1週間前から祈ってるのは神様は本当に人を送ってくださいって、もうとにかく送ってくださいって、そういうような祈り多いんですけれども、今日のための祈りがちょっと変わったような祈りなんですけれども、今日祈ってきたものは送らないでください。そしてその理由はあなたを呼んでる人だけ送ってください。呼んでない人は来ないように。そうやって祈ってきてるんです。ですから今日のメッセージは、ちょっと変わったメッセージで、神様を呼んでくれてる人だけ、そして皆様の中では、ここ来たらお金がもらえるとかそういうことでもないし、朝早いのに、本当は、家でゆっくりできるかもしれないのに、今日来てしまったって、その理由は、結局、神様は呼んでくれてるから、来てしまったっていうものだと思うんですね。ですから今日は、まあ、4時の礼拝も見ると思うんですけれども、普通来ない人とか、変わってる人が現れると思います。で、その理由は、まあ、このような祈りが聞いてるから、神様は来てって呼んでる、そういう人たちのメッセージは今日、したいと思います。そして、中心になる御言葉は、ローマの8章の28から31。ローマ8章の28から31。読んでくれますか？
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。
それで29から、31まで、ちょっとゆっくり。はい。
はい。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは、御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々には、さらに栄光をお与えになりました。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。
これがパオロっていう人が書いてくれたもんなんですけれども、ローマっていう町に書いてくれたんですね。そして、まあ、書いてる時にもう強烈な状況に巻き込まれてたんだけれども、パオロっていう人は、何が起きたというと、イエス様の福音を人に伝えてて、それになんか捕まっちゃって、ジェルサレムっていうイスラエルの町に逮捕されて、そしていろんなややこしいことがあって、結局、大騒ぎになって、裁判で騒ぎになってしまったから、今度は中心になるローマ、帝国の中心になるローマまで、裁判を受けるために送られたんですね。そして私たちの時代はどっか行こうと思ったら気楽に新幹線とか飛行機乗るんだけど、あの時代はね、もうどっか行こうと思ったらものすごい大変なもので、そしてもう自分の腕の周りにチェーンがあって、そして船乗って、そしてその風が悪かったからまた別な船になってしまって乗り換えて、そして今度は嵐が現れて、そして沈み始まって、そして今度は結局船が壊れそうやったから近くの島が見えて、そしてその船が石に大きな岩に当たってしまって割れて、そしてもうギリギリセーフ、泳いで溺れないようにギリギリ ギリギリセーフ、チェーンが離してもらえて、それで向こう着いたら、もうびっしょ濡れで濡れてしまって、キャンプファイアしようと思ったら、キャンプファイアに、薪を探してるときに、マムシに噛まれて、大変。もう、大変で。それだけじゃなくて、マムシに噛まれたから、その島の人たちは、こいつが絶対犯罪、ひどい罪が起こしたから、それが神様の裁きやと思って、みんなその噂を回してて、そして倒れるのを待ってたんですね。そして倒れなかったんですね。神様を守ってくれて、力を与えられて、結局普通に平気で、おい、邪魔って言って、掘って、そしてそのまま元気よくやったら、今度は話がまた変わって、この人は神様やとか、天使やとか、そういう噂になってしまって、また船になって、またいろいろ大変あって、それで結局、ローマの町に着いてしまったんですけれども、その後に、この手紙を、書いたんですね。そして不思議だなーって、神様のやり方珍しいなと思うのは、どうしてローマに結局、呼ばれたっていうと、神様の計画はローマ帝国をひっくり返すため、福音通してひっくり返すため、そのためにそういうために呼ばれて、もうその仕事はあなたの仕事よ、そのために呼ばれて、けれども神様のやり方は不思議でね、普通だったらね、そんな大きな、すごい大切な仕事を与えられるんだったら、お金もいっぱいもらってて、そしてスタッフが与えられて、そして、ローマで、大きな場所を借りて伝道するとか、けど、神様の場合違うんだよね。神様は、やり方は大きな大事な仕事あるんだったら、見た感じ何もくれないんだよね。ボロボロっていう感じで始まるの。神様どういう人を呼びたいというとね、もう使い物になりそうもない人を使うの好きなの。もうこの人ダメやっていうような、この人ダメやっていう、そういう人を使うのは、呼ぶのは好きなの。この人はもう年でもう無理やっていう、そういう人好きなの。この人は障害があるから無理やっていう、そういう人。この人お金全然ないから何もできないやろう。そういう人を神様が呼ぶのは、好きなんですね。ね、すごいなと思って。だってあの時代はね、ローマっていうのはね、今の時代比べてみますと、東京、ニューヨーク、ロンドン、一つの街になってたら、そのぐらいの偉大さがあったんですね。そこでは、もう一番偉い人たちもいたし、一番金持ちの人たちもいたし、一番立派な大学もそこにあったし、もう宗教も山ほどのいろんな宗教の中心になってるところであったのに、パオロが、逮捕されて、そして、なんて言うんですか、在官者、もう刑務所に入った人が結局、ローマ帝国の、信仰をひっくり返すような役に与えられたんですね。そしてこれが神様、聖書の中でもどこ見ても同じパターンなんですね。本当になんかこの人役に立ちそうもないダビデって羊飼いでほったらかしにされて、結局王様になってしまったんですね。ペテロもう釣りばっかりやってて、それで儲けようとしてんだけど、なかなか釣り魚見つからないって、もう口悪いペテロ、結局弟子としてものすごく幅広く、そういう用いられた人ってそういう人なんですね。そういう人を選ぶんですね。そして今の時代も変わってないんです。そういう私は無理やろうっていう、こんな、そして、いや、私たちよく間違えてるのはね、この問題解決したら神様に用いられるとか、これが与えられたら用いられるとか、私たちが何かもらうか何かから解放されたら神様はもうまっすぐに持ち出ると思うんだけどね、そういかないんですよ。壊れたまま 動かないとダメなの。もう障害があるのに、嫌な癖があるのに、まだこれが問題になってるのに、そのまま神様が私たちの中に読んで、そして働き始めるんですね。ここにはすごく大事な単語3つあるんじゃないかなと思うんですけれども、今回はその日本語の言葉も、今さっき聞いてたんですけれども、日本語の言葉もあれば、その英語の言葉もちょっと覚えてほしいなと思うんですけれども、もう一度この29、読んでくれますか、29。
なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。
はいはい、2回も出てるんですけど、このあらかじめ知っておられるってあんまり普通の会話で聞かないような言葉なんですね。あらかじめ知っておられるって、英語の単語がすごく単純の単語なんですけれども、ここに見えるんですけれども、foreknew っていうもの言葉なんですね。そして2つの言葉をくっつけて作られた言葉なんですけど、 for は、前に行くことなんですね。それから先に行くことなんですね。車の、ミッションを変えるときにドライブとかフォーワードとか前に行くって、そういうフォーワードっていうのは前に行くことなんですね。そして new っていうのは K が入ってなかったら新しいだけっていう意味なんだけど、 K が入るとね、知ることなんですね。知る、ニューですから、神様はあなたのことを、先に知ってた。神様はあなたのことを先に知ってたですね。よくアメリカで、そうだね、何年に一回アメリカ行くと親戚の集まりがあるんですね。そしてあんまり見たことないようなおばさんとか現れてきて、そしてよく言われるのは、ラビ君、僕のことやんけど、ラビ君、あなたのこと生まれた日から知ってんのよって、私のこと知らないでしょって、けど生まれた日から知ってるのよって、よくなんかそういう遠い親戚からなんか言わ、あそうですかという感じで、見たことないけどとか、けれども神様もっとすごいんですね。生まれる前に私たちのこと知ってるんですね。生まれる前ですから、お母さんが気づく前、妊娠してるって気づく前、それだけではなくて、神様は永遠の方ですので、何千年前にも皆様が、この時代に2014年土から作られた器が与えられて、そしてその霊、ひろこっていう霊、ともこっていう霊、ひろしっていう霊がそこに、その器に入れられて、そして全部神様は知ってたんです。全部ですから、一番皆様のことをよく知ってる方は神様なんです。一番よく知ってる。なぜ言うと、もう時間関係なくあなたのことを知ってたんですね。そして体の部分は、生まれる9ヶ月ぐらいから材料集めで、お腹で神様の、お母さんのお腹で作られたんだけれども、霊的な部分、その部分、それはもう時間関係なく、神様の中のどこかの目の輝きなのか、どこかの底から、その命がプンって出たんですね。ですから、アダムとイーブっていうのは作られた時に、体が土に作られたんだけれども、命が神様の呼吸で入ってきたの、スポーンって。そして皆様もそうなんです。動物と違うんです、ね、王子公園でね、いろんな動物あるんだけれども、毎日飯が出て、それを食べて、 あ、いろんな人じるじる見るな、疲れるなと思いながら、そこで寝っ転がって、そして夜になったら寝るっていう。で、次の朝は餌が出て、そういうような生き方あるんだけれども、神様に呼ばれてる人っていうのは違うんですね。なぜ言うと、自分の心の奥のところで、その永遠、神様から来てる遺伝っていうのは、スファンって入ってるの。ですから、そういう人たちは、例えば、仕事行ってても、他の人元気よく頑張ってんのに、その種が心の中にある人っていうのは、なんでこれをやってんやろうっていう考えてしまうの。これが人生の意味やろうかって、ただこれなんかって、毎朝起きて会社行って、これをやってお茶を飲んで、これは、それが、それだけなのって、なんかね、自分の永遠かの時から神様の贈り物にこの中にあるそこがあるのよ。そして神様はあなたのことを前にしてたよって、そういう意味なの。私のとこ、もともと私のとこにあなたの魂がそこで生まれたんよって、あなた知ってるのよ、昔から。生まれる前、お母さん知る前、意識もらう前に私がしてたのよって。そしてそれをもらってしまってる人はね、なんかどこ行ってもね、なんか仲間外れみたいになってしまう。馴染めないっていう。私が毎晩、うちのワンちゃんフィンピーの散歩するんだけれども、夜になってからちょっと近所回って散歩してんだけど、家の近くに毎回同じパターンなんだけれども、窓から見えるんだけど、あるおっちゃんが大笑いしてるの。うわっ、あっ、あっ、あっ、あっ、って笑ってんの。なんで笑ってんやろうかって、私ちょっと、そうちょっとじろじろ見てたんです。だいぶ前から見てたんだけどね。テレビの番組見てんの。そして、そのテレビの番組もちょっと、どんなもんかちょっと見えちゃったんだけれども、まあ結局、なんかコメディアンみたいな人が、誰かを呼んできて、そしてその人に会話して返事をちょっと曲げてジョークに変えるの。そしてみんな笑うっていう。もうギャグ、ギャグ、ギャグって。ギャグ、ギャグ、ギャグ出して、そして大笑いしてて、そしてなんかね、そこの、レコーディングしてるそのスタジオの中の、キャメラマンとか、多分お客様が少ないから、実際生で見てる人たち少ないから、みんなにもう命令されてね、ギャグ出したらみんな笑ってなってるから、みんなね、ほほほほほって無理に笑ってんの。頑張って、見たことありますか、そういう番組。なんか、みんな無理に笑ってんなって、ほほほほってやってんの。そして、そして私テレビないんだけど、たまに温泉行くとテレビ見ることができるんだけど、そういうワイドショーを見るとね、もう昭和時代も私もうテレビばっかり見てたんですよ。ギャグ大体同じようなもんなんですよ。同じようなギャグ、同じような人をバカにして、同じようなギャグで、つまらないなぁと思う。人生はこれだけなんやろうかって思ってしまうんですよ、私が。けれども、その方の家を通るとね、初めて聞いたような感じで大笑いしてるの、いつも毎晩。毎、うおおおって。ちょっとね、みんなと同じように笑いない人いますか？ 呼ばれてる。呼ばれてる。神様に呼ばれてる。みんなもう楽しそうに100番でね、飲んで食べて、みんな楽しそうにやってんだけど、ある程度馴染めるけど、なんか酒飲んで、ね、何かをつまみを食べながら、それだけで人生、それだけが人生なのかって、なんかね、ちょっと嬉しい部分もあれば、ちょっとなんか寂しいって経験したことありますでしょうか。私はある。ね、呼ばれてる。神様に呼ばれてるから、だから自分の体の方はそれを好きかもしれないけれども、それを楽しめるんだけれども、動物の部分がなんか楽しめるんだけど、自分の霊的な部分は楽しんでない。これだけなんやろうかって。ええー、って。なんか自分はただこのために 作り出られたんだろうかって、神様全部してたんですね。で、こういうこともあるんですね。私たちがいろんな疑問、よく疑問を思うような人いますでしょうか。なんか、なんでこうなってんだろうかとか、なんでああなって、疑問を思う人、なんでこうなってんだ、どうして人間っていうのはこのようにするんやろうかって、どうしてこの場合みんなこうするんだろうか、どうして写真になるとみんな必ずピースピースするんだろうか、なんでよ、どこで始まったんやろうかって、ね、小学校の給食どうしてこういうようなものになってんやろうかとか、いろんなどうしてどうしてどうしてって、そして人間はね、そのどうしてっていうのは他の人間に探す、どうしてって、あ、この人先生やから聞いてみようってか、聞いてみようって、けれどもね、人間答えられないような質問多いんだよな。もう誰に聞いてもちゃんと答えできないような、そしてその、ね、誰も答えできないような質問が結構自分があるなと思う方、手を挙げてください。ね、誰に聞いても、友達聞いても、もう誰もこれは分からないやろうなって、結局呼ばれてるんです。なぜ言うとね、神様だけがそれを知ってるの。どうしてあなたがあのややこしい家族に生まれたんかって、ね、おばさんが説明できないよ、ちゃんと。神様だけがそれを分かってる、どうしてかっていうか、どうしてあのまずい関係に巻き込まれたんかっていう、神様だけが本当に知ってるんだよね。どうして結局離婚になってしまったんやろうかって、自分の解釈もあるんだけれども、本当にどうしてやんやろうかって、本当のこと言うと、神様だけが、その方だけがそれが知ってるんですね。どうして自分がこういう障害を持ってるのかって、いろんな人聞いたらいろんなこと言われるけど、なんか違うな、なんか違うな、なぜ言うと、神様だけがそれを知ってるんだよね。どうして自分がこんな病気になったんやろうかって、僕結構これね、7月これで苦しんでた、どうして私こうなったんやろうかって、もうどうしてやろうかって、神様だけその答えが知ってるんですね。なぜ言うと、神様はあなたのことを自分より知ってる、よく知ってる、全部知ってる、生まれる前から知ってる。だから神様だけが本当の答えが持ってるんですね。ですから私たちが、体の満足誘うよ、満足答えてくれるようなものを追いかけるよりも、神様と付き合うと、やっと神様のタイミングでポロって教えてくれるの。これはこうやおって、だからこうなったんよって、だんだんそう付き合うとね、もうだからこの人と付き合ったら答えてもらえると思ったらね、ただの人間やから物足りない。どんな主人でもね、足りない、物足りない。いくら一生懸命必ず毎日お皿洗ってくれたとか、洗濯やってくれ、それでも物足りないのよ。なぜ言うと、自分の心の奥のとこで神様が送ってくれた魂みたいなもんがあって、そしてそれがね、神様と会わないと満足が来ないんですね。そういうような人間が、この社会の中にいるんです。何してもちょっと不満、物足りない、みんなと同じように笑えない、みんなと同じように楽しめない、学校行ってもいじめられることになってしまう、会社行っても結局自分がのけものにされるって、なぜ言うと、特別に選ばれてる。ですからみんなと同じようにできない。同じようになろうとしても、もう疲れるだけ。なぜ言うと、特別に呼ばれてるから。ですから皆さんもここにいるんですよ、今日は。もうその以外の人来ないように、だってずっと祈ってきてる。皆様呼ばれてるんです。神様に呼ばれてるんです。そしてこれは本当になんかね、もう一度その31読んでくれますか。
では、 これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。
30お願いします。
30。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。
ああ、結構結局ね、栄光っていいご褒美あんのよ。呼ばれるといいとこに案内されるのよ。これ嫌なもんじゃないんですよ。辛いものあるかもしれないけど、結局最後の最後はいいとこに案内される。嫌なもんじゃないんですよ。呼ばれるって素晴らしいようなあのもんなんですね。私たちの体は、古くなっていく、私も不思議やなと思うんですけれども、皆さんもこれ考えたことあるんかなって、なんか目つぶってたらね、50年前のロブ覚えてる自分は。そしてね、3歳の時に元町の、だから山手、神戸の横浜の元町から、階段登って山手行くとね、そこで3歳か4歳の時にね、大事なブドウジュースを運んでて、そしてお母さん一緒にいたんだけど、お願いだからお母さん、私は持ってる、私は持ってる、私は持ってるってお願い。だからもうとうとう割れたらどうするのって言われたけど、もう大丈夫大丈夫、私をもう持つからって、もうブドウジュースでもう宝物みたいなもんやったんだけど、お母さんじゃあ気をつけてなと渡したらね、スポンと落としちゃったんだよ。今でも、ラビ心、今この古い体に入ってるラビ君がね、それ今でも感じてんのよ。あの時のショックとか、今でも、ね、まあ、今でも感じてる。またね、高校の時に、もうバスケット部に入ってて、そして身長が、1メーター90。もう縮んじゃってる。もう88まで落ちてしまってるんだけど、あの時代はね、1メーター90で、飛び上がって、ダンクシュート。やってたんですよ。今でもね、朝起きて目つぶってたらね、僕が心が変わってないからね、すぐできると思ってしまうとこあるのよ。けど事実はそうです。事実はね、もう5センチ飛び上がったらいいこと、とこで。けれども、なぜ言うと、体が古くなってんのに、心がまだ若い。皆さんはそうなんですよ。ね、70歳の方、80歳の方、こんな体になってるんだけれどもね、その体の中にね、まだ若いひろことか、ともことか、よしこがその中にいるの。不思議だねって。だからみんな、ああ、あの人ばあちゃんばあちゃんって、ばあちゃんばあちゃんって呼んでんのに、けど本当のこと言うと自分の中ではばあちゃんと思ってない。思ってない。自分の心。なぜ言うと、中は永遠の、霊がある。そしてそれが神様が作ったんですよ。昔、何千年前かわからない、いつかわからないけれども、ずっと神様の中にその部分があったんです。皆さんもそうなんですね。他の人を来ないようにって、呼ばれてる人たちだけを送ってなーって、祈ってきたんですね。ですから食べて、飲んで、世間話をして、まあ、できることはできるんだけれども、浅い。つまらないって。あ、ちょっとできるけど、僕は、オールディーズのロック大好きだはずなんだけれども、大好きで思ってるんです。高校時代聞いてたね、ロック、ビージーズとか、エルトン・ジョーンとか、エリック・クラプトンとか、そういうのめっちゃね、高校時代楽しんでね、あの時代はね、こういうテープ、こんなでかいテープの機械を部屋にあって、そしてそれをもうずっと聞いてたんだけど、今もね、聞きたいと思うんですよ。そしてたまにね、 聞いたりしようとするんだけどね、ああ、懐かしいな、これ、エルトン・ジョンの、ヤロー・ブリック・ロード、15秒楽しんでる。けど、15秒過ぎるとね、つまんない。なんかね、今の自分は違う。あの時代は、なんか、体が大事、もう体が一、もうその霊的な部分あんまり気にしてなかったんだけども、今になると、なんか退屈になるっていうか。だから最近は、よくそういうね、FM で出て、ああ、この曲って懐かしいなと。そして、10秒、20秒聞くともうええわと。なぜ言うと、自分が霊的なものがあるんだよね。若い時そんなに気づいてなかったんだけれども、その神様、生まれる前からずっと知ってるよっていう、その部分がね、少しずつ強くなってるんだなって。だから前のように、大笑いして、酔っ払って、もう朝起きて、頭痛いけど頑張ろうとかね、今はなんかしょうもないってやってられないっていう、だんだんそのようになってくるんですね。なぜ言うと、呼ばれてるから、神様呼んでくれてるから、そうなってるんですね。そしてその呼ばれてるから、自分の人生がそれにある意味、邪魔される。みんなのようになれない、みんなのように楽しめない、わいわいわいわいわいわい、生き生き生き、けど自分があれ、それで生き生きの気分にならない。もうなんかね、前はね、昔は忘年会楽しかったのにって、今はなんか安いダムに出てんなとか、なんか前はそんな気にしてなかったのに、なんかね、もう時代が変わったんですね。神様の呼び声が大きくなってんの。来てーって、来てー。だから前に楽しもうとしてたものは、今はちょっと物足りないっていうようなものなんですね。満足できないね。動物園の動物は毎日同じワンパターンだけど、自分はなんかね、それじゃもう無理っていうようなものが出てくるんですね。そしてそれだけではなくて、もう一度その単語を見ていきたいと思うんですけれども、ここに30節に書いてあります。最初の、出した単語は for new っていう単語やったんですけれども、次出てくる単語は predestined っていう単語なんですね。ここに定められたってなんか書いてあるんかなって、定められたって書いてあるんですけれども、ここに predestined って書いてあるんですけれども、この意味もすごく大事な意味で、 pre は多分皆さんもご存知と思う、プリペイドカード。そしてその意味は、プリは前に、そしてプリペイドだから、意味プリペイドやったら前に払ってるから、これを3000分やる権利があるって、決められる、先に決められてるって、プリペイドカードっていうね。トヨタのプリウスも多分なんかそれとこの単語を使ってんじゃないかなと思う、先にって。そしてこのデスティンで、デスティンっていうのは、意味はね、デスティネーションっていう、目的地、終点、そういうようなものなんですね。そして、呼ばれてる人は、自分の目的地、もう終点、決められてる、神様に。で、神様はもう先にあなたがどうなるのか、何歳で天国に行くのかとか、この人生の中で何をや、どこまで用いられるのかという、全部神様は知ってるんです。そして、もちろん私たちがロボットみたいに、もう何もかも決められてる、そこまでいかないけれども、神様は私たちの自由意志をある程度まで活かしながら、もう終点決まってるの。この人こんな素晴らしい 党と栄光を経験するようなものがあるのよって、そしてその終点がちゃんと決まってる、目的地が決まってるから、神様の力で私たちの人生を調整するの、調整するの、嫌なもんとして調整するし、いいものも通して調整するんですね。結局、例えば最初の結婚で、結局その結婚があったかげで、そして離婚になったおかげでボロボロになって神戸に来てしまったとか、ですからある意味あの囚人ひどい人やなとか、暴力振ってひどい人やなって言えるかもしれないけど、もうまた別の意味でありがとうございましたって、その失敗のおかげで、その問題のおかげで私は神戸に案内されましたっていうね、もう不公平な形で首またなった、首されたって、首にされたからもう悩んで落ち込んでけれども、結局落ち込んで悩んでる時に友達が教会来たらとか、結局もうそういうような経験全部神様がそれを使うんです。今でも、ね、私が病気してしまって、もうね、人生が終わりまで言われてしまって、よかったのはね、もともとね、私がどっちかというと、ね、のんびりしたい人なの。私、性格的に、もともと。高校の時代、土曜日になったらいくらでも寝れる人やったの。もう、夜まで寝れるような人だったんです。そう、もともとそういうような人なんですけれども、私が呼ばれてるので、情熱が持たないといけない。けど、もともと情熱持つような人じゃないので、もうギリギリセーフ、死ぬ手前まで癌を経験してもらって、情熱もらいました。使い持ちられた、ですから神様も皆様の試練とか問題とかそれを使える、それで呼んでるわけなの、それ通して呼んでるわけだから、もう神様もう無駄なもんないんです、全部材料として使ってて、そしてですからある意味皆様は今の状態は、神様の目では遅れてるとか走りすぎてるとかそうじゃなくてね、ちょうどいいタイミングでここに来てると思います。神様全部使ってるの、失敗も使ってる、30年間こんな問題があったとか50年間こんな問題があったんだって、なかなかこの癖から離れられないって、神様全部それを 使うことができるの。なぜ言うとプリデスティンド、先にあなたの将来、いい意味でどうなるかちょっと分かってるからっていう。だからすごい不思議なこと、いろんなものが私も経験してるんですね。例えば病気してしまって、友達クリスティーナが台湾の方なんだけれども、クリスティーナが大泣きしてくれて、ああそこまで心配してくれてすごい私感謝して、でその後に私のお母さんがそういう台湾のマッサージのプロですので、そのマッサージで体が調子良くなると思いますって、で私はそれはそれでいいんだけど、私ちょっと台湾に行くつもりもないしって、で今度次私のお母さんが出張になってしまって、出張は日本になっちゃったって、はぁと思って、じゃあお願いしますっていうことで、そして神戸に毎週来て、そしてその出張いつ終わったかご存知でしょうか。結局、私の病気がほとんど治りましたっていう地位の結果の時にまた本部の台湾に呼ばれたの。はあすごいなって、なぜ言うとプリデスティンドなんですね。呼ばれてるから、神様はこの方向に案内してくれてるから、立ち直りのために台湾からこの人を送って、それでこの人は3ヶ月もう応援してもらってとか全部見てる、皆様のところも見てるんですよ。 いいものも、悪いものも、全部神様使ってる。プリデスティンですので、結局終点ここやから、この人は間違いでここ走ってるから、この走り方がこっち行くように、これにドーンってぶつかってしまって、そして全部見てるんです。全部皆様の人生だから、無駄がないんです。無駄っていう失敗度、じゃあもう責めないで、自分もう責めないで、もう終わってるから、神様それ使えてるから、その悲しいこといっぱいあったから、今ここまで案内されてるわけだから、神様そういうような、素晴らしい呼び方してくれるんですね。そういういろんなものあったから、神様の方にプッシュされたっていうようなものなんですね。ですから皆様は、今日この場所では、もう、なんか遅れてるっていうもんじゃない、ちょうどいいタイミング、ちょうどいいタイミングでここ来てるんですね。もう一つ、そしてこれで終わりたいと思うんですけれども、神様はあなたを生まれる前にもう知ってた。ずーっと前に、何千年も前にあなたのこと知ってたんですね。それだけじゃなくて、この体のこういう器が与えられて、身長1メーター65センチとか全部分かってて、その体を与えられて、そしてここに生きることをちゃんと分かってて、そして神様がちゃんとこの地球にこういうように用いられてほしいからっていうようなプランニングがあって、ですからこの壁にぶつけて、このことあって、このいいこともあれば、この嫌なこともあって、ちゃんとそれ計画してくれてるんですけれども、呼ばれてる人は、またこれが一番言えると思うんですけれども、あなたは神様の前でものすごい価値がある。ものすごい価値、ものすごい価値、ゴミじゃない、まぐれで下手して生まれた、ね、そういうね、お父さんお母さん、もう嫌いなのに結婚してしまった。そして生まれてし、けれども、そうじゃないの。神様はあなたをちゃんとプランニングして救って、そして神様は、誰でもそうなんだけれどもね、どうしてここにいるんですか？呼ばれたから。呼ばれたから。結局、じゃちょっと待って。結局ね、呼ばれたからここまで来たんですね。そしてこれありえない話だと思うんですけれども、私がちょっと来てって言って、呼ばれてるって気づいたからここまで来たんだけど、もし私が、いや別に何にもないけどって、ありがとうなって、そんなんやったらね、おかしいでしょ。人間でもそうなんだけど、誰かを呼ぶんだったら理由がある、必ずある。そして誰かを呼ぶんだったら、その呼んでる人も価値がある。人間っていうのは、価値のない人間を呼んだりしない。価値のない人間を呼んでない。価値があるから呼ばれる。ありがとう。ですから皆様、ね、学校でもなんか仲間外れでちょっと合わないなーって、忘年会行ってもある程度ね、6割楽しめるけど、ちょっと虚しいものも感じる。どうしてかというと、呼ばれてる。呼ばれてる。そして呼ばれること、全世界、神様は作ってくれた、すべてご存知の神様、あなたを呼んでくれてるんだったら、ものすごい価値がある。そしてそれを気づくと、それを認めると、私たち人間がすごいことできる。すごいことできる。 そして自分はそう思ってなかったら、いくら頑張っても大した結果出ないと思います。気づいてなかった。なぜ言うと、自分はどうしても周りの環境に合わせてしまう、どうせダメだしって、この小さなつまらない仕事私に合ってるわとか、そうなってしまうと何をしても、ですから私たちが、その自分の与えられた仕事、自分が与えられた場所、それを変わるよりも私たちが変わらないといけない。認めないといけない。私たちは呼ばれている、特別に呼ばれている。で、それを受け入れないといけない。そしてそれを受け入れると、牢屋に入れた人はもうローマ帝国をひっくり返すようなことができるんですね。ですから、もっとお金があればとか、もっとこう学歴がもっと、そういう浅いもんじゃないんです。自分が呼ばれてるかどうかって認めることなんですね。そしてそれを認めると、普通の仕事はとんでもないような大きな働きの始まりになる可能性が高くなってしまうんですね。ですから、主婦でも私ただの主婦なんだってそう考えてはいけない。もう神様に選ばれて呼ばれている、大切な方は私なので、ですからこの仕事は王様の娘として、王様の息子としてたっぷりやりますっていうようなことなんですね。パウロ面白いんだけど、どこに行ってもすごいことになってしまうような人だったんですね。結局ある時、使徒の働きに書いてあるんだけれども、逮捕されてしまって、もう鞭にやられてボコボコにされて、そして今度はチェーンも足も動けないようになってて、もう腕も動けないようになってて、そしてもう血だらけでボロボロで小さな部屋に置かれて、もう多分明日は死刑になるやろうかっていう環境なのに、彼はそれに落ち込むんではなくて、普通の人やったらね、私何もできないって言うの。けれども彼の場合は何ができるかなーって考えてみたら、声まだ出せる。もう、腕がダメなんだ。足がダメなんだ。声がまだ出せる。ですから大声で賛美したり、大声で祈ったり、そしてもう何も、腕も動かない。足も動かない。けれども口があるから、たっぷりこれ使おうではないかって思って、そして祈って、賛美したり、夜中それをやってたら奇跡が起きてしまって、地震が起きて扉が開いて、それで結局大きな解放になったんですね。ですから自分の仕事とかダメなんだとか、皆さんもどうでしょうか。刑務所に入ってないでしょ、ね、だから仕事がダメなんだとか、それよりも考え方は変わらないといけないんだよね。私が呼ばれている、選ばれている、自信を持って、そしてたっぷり、与えられた仕事の中で、与えられた立場の中で何ができるかっていうのを見てて、そしてそれを忠実にやると、次の段階に案内されます。これが非常に大事なんですね。呼ばれてる人っていうのは、皆さんもどうでしょうか。私もこれ経験したんだけれどもね、例えばね、もともと若い時の夢は、夢はアメリカに行って、とうとう作った夢は、大工になって、今度自分の会社を作って、そして家をいっぱい作って、大金持ちになって、美人と結婚して、それが達成できたけど、けれども、大金持ちになって、そして、でかい家を買って、そしてもうそこでいい暮らしする。それが私の夢だったんですね。そして呼ばれてるので、一発で神様その夢を潰してしまったんですね。私が、まあまあ普通の家に 住んでて借りてたんだけれども、そこは中古の椅子にソファに座ってて、それでテレビなんか野球かなんかスポーツを見てて、なんか飲み物飲んどって、そして座ってて、それを見てたんだけれども、なんか神様私に語ったんです。大金持ちになったら、今の感じていること、大金持ちになったら何が変わるんですかって。で僕が、それやったらテレビがでかくなってると思う、それだけではなくて、多分この穴開いたソファがもう革のいいやつ、もうちょっと柔らかくていい、ソファになると思う。そうやったらこのリビングがこれの2倍ぐらいになったらいいと思うって。それで今度入ってきたの、それで幸せになれるの、ソファがちょっと柔らかくなった、テレビちょっと大きくなった、一気に潰された夢や、つまんな、もう仕事で頑張れなくなった、お金増しになったらどうすんのって。自分のプールで泳いでけれども、すぐ近くに文化センターあって、そこでも泳げるし、なんかね、空気抜けた、もうこれだから、もうなぜ言うと呼ばれてる。皆様どうでしょうか。毎日ちょっとつまらないなと思うとこあるのでしょうか。私思うのは呼ばれてるから、そういうような、気持ちになってるんじゃないかなと思うんですね。もう時間がないので、これでもうちょっとストップすると思いますけれども、皆様正しいコースに入っていると思います。そしてこれから次の段階に行くと、その呼ばれていることと戦わないでください、戦わない、協力する、ね、戦わないで協力する。イエス様、私の人生の中に入ってください、もうすでに、昔から不満を感じているんですけれども、それはなぜかというと呼ばれていると思いますので、どうぞ私の人生の中に入ってください。私、山ほどのわがままを今までやってきた、それがなかなかその癖がやめれないので、どうぞ入ってきて私の心を作り変えてください。イエス様、私の代わりに十字架に罰を受けてくれたことを信じます。これから毎日もっと親しくあなたとなれて、そしてどんどんどんどんあなたの、ディスティネーション、目標地に案内されますように、場所に案内されますように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。